川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
IPA で、まあ、スタディサークルってやってるって言いましたよね、
はい、
で前回のスタディサークルで、まあ、お客さんが講師になってしゃべるっていうことで、その方が実際に海外不動産投資をしている国の話をちょっとしてもらったんですけど、はい、その方はね、なかなかチャレンジャーの方で、まあ、フィリピンかなんかにも持ってるんだけど、あとドバイと、あとエジプト。
エジプトにも持ってるんですね。
エジプトの不動産投資を自分でやってると。まあ、一般的な中古のもの買ったっていうよりも、これから首都が移転するのかな。でそれに伴って町に対して投資をしていくっていう、ちょっと将来にかけての投資なんで、リスクはあるの本人が覚悟でやってますよというようなことを、まあ喋ってもらいましたと。でうちの会社がまだ見に行ってるわけじゃないので、それをいいも悪いも、もうまだとりあえず今の状態では説明してもらって、でそこに実際やってる人がいるので、また情報を得て、まあうちのよくある鈴木さんが見に行って良ければ、まあ、それはそれで紹介もできるかもしれないし、まあさすがにそこまではリスク取りにくいよねと、一般の人は難しいよねってことだったら、まあ、また個別に相談みたいな話になるんだけど、
はい、
取り扱いの国がさ、いろいろ増えてくるなという中で、うちの、まあ、ご存知鈴木学さんがですよ、今回というか私がそのドイツとニースとモナコに行っている同じ時にどっか行ってましたと。どこの国かというと南米についに行きましたと。南米鈴木さんどこ行くのって聞いたら、南米はアルゼンチンとウルグアイで、そこから中米に行ってコスタリカかな、どこだったかな、行って、その後アメリカに渡ってみたいな話をしていて、でせっかくね、まあ、これ聞いてる人はうちの、 あの会社のメルマガとかも読んでる方もいると思うので、鈴木さんがアルゼンチンで、まあ、ある物件を紹介してもらって、まあ、マラドーナのサインが入ってる家、まあ、マラドーナの家じゃないんだけどね、マラドーナのサインが入ってる家が売りに出てますよみたいな話でメルマガを出しましたと、
はい、
でメルマガを、まあ、出して結構値段も高かったので、売れるっていう感じではなかったんだけど、反響があってですね、市川さん面白いねって聞いたのが何件かいて、で、まあ、アルゼンチンってどうなんだろうと思いながら、今回鈴木さんにそのウルグアイがね、なかなか面白いですということだったので、じゃあちょっとセミナーみたいなことをやって、行ってもいいんじゃないと。それは何でかって、うちの会社が進められる可能性があるんだったら面白いよねっていうことで、あのウルグアイの話をちょっと今回このポッドキャストでちょっと話をしてみようかなと思っていますと、
はい、
皆さんなかなかね、ウルグアイって行ったことないと思うし、どこにあるかわからないと。南米つと大体イメージ、こう南米大陸のイメージがこう三角形になってるとするじゃん、
はい、
でブラジルがドーンとその真ん中辺の東側のお腹にボンとあるじゃん。で、まあ、西側ペルーとかさ、マチュピチュとかさ、この神秘的な国があったり、チリっていう長いこう国があったり、でも、大きな代表的な国でいうとブラジルとアルゼンチンのサッカーが両方とも強いで、なんだけどポルトガル語なんだよね、ブラジルって、
はい、
でアルゼンチンがスペイン語なのよ。でこれが前のポッドキャストで言ったけど、大航海時代にスペインとポルトガルがいろんな国とかを植民地化していく中で、お互いになんか緯度かな、縦の線で今日あの決めて、ここはスペインやってくれ、ここはポルトガルがやるよっていうことで分けて、ブラジルがポルトガルになったわけですよ。で、スペインがアルゼンチンを取ったという中で、ちょうどねブラジルの下の方というか、まあ、南南西ぐらいかなの方にアルゼンチンがありますと。でじゃあそこの間のに小さな国が実はあって、
はい、
北をブラジルに、西をスペインで、東側は海っていう国がウルグアイなんですよ。でこれはね小さな国なんですよ。で首都がモンテビデオっていう、なんかモンテカルロではない、モンテビデオっていう感じなんで、北と東にブラジルと接している、西にアルゼンチンと国境を接していて、南は大西洋に面している。スリナムっていう国があるんだけど、に続いて南アメリカ大陸で2番目に面積が小さい国なんですよということで、ウルグアイ東方共和国というですね国があって、
はい、
で面積的に言うと日本の半分ぐらいかなっていうことかなという国なんですよ。で実はですね、歴史的に言うとというか、ヨーロッパ人が9割住んでんだよ。だからほとんど白人なの、実はこの国って。でなんかもともと原住民っていうのがいたらしいんだけど、ちょっとね現在のウルグアイに当たる場所はヨーロッパ人の到達直前には5000人ぐらいの先住人がいた。だからすぐですね、もう植民地になった、スペインに植民地の植民地になりましたと。 ということで、もう原住民を保護するとかっていうよりも多分ほとんどいなかったんだろうね。でそこでいろいろあって最終的にもちろん独立していきますよと。でその過程においては歴史のお勉強をすればいいので今そこですいいんだけど、これなんかね南米のスイスというかですね、要は白人がいたり、まあ、いろんな政権時代があったり、まあ、政治的にもそれなりに安定してたりしてっていう国で、税制的にもちゃんと守られてたりして、外国人への門戸もかなり広げられているというような国なんです。実は僕全然当然ね、この話を会った人というかお客さんにね、ウルグアイって国って結構実は面白いかもしれませんよって話をしたら、え、そうなのみたいな。でたまたまそのスタディサークルに来てたお客さんで、いろんなやっぱ国が好きなんだけど、ウルグアイが面白そうですねってやっぱ言ってきたわけ、
はい、でさすがですね、
さすがで面白いと思いますよっていう話をしながら、何がいいかというとね、ウルグアイは南米の中でも治安が最も良いと評価されている国の一つで、日本の外務省は現在ウルグアイに対して特別な危険情報を出していません。だから街中でも特に、まあ、スリとか置き引きとかね、一般的なやつはありますけど、治安という意味でのなんていうかな問題点ではあまりないかなと。ウルグアイの月収はどのくらいかというと、2023年に2500ドルぐらい、2500ドルっていうとですね、日本円で言うと35万ぐらい、まあまあだよね。
そうですね、
全然だから、はい、あの東南アジアのイメージすると大間違いで、どっちかというとアジアで言うとシンガポールぐらいの位置づけになるのかもしれない、小さなところでね。なんでそこにある不動産ということを考えると、外国人もちろんまだこれいろいろ調べなきゃいけないし、何でもかんでもいいのかっていうとちょっと何とも今パッと言えないんだけど、国自体全体的なことを考えるとなかなか面白いんではないかなというふうに思っています。ただ実際聞いたこと、ウルグアイって思い出すのはやっぱりサッカーのワールドカップの時ぐらいかな。
そうかもしれないですね、パッと出てくるのは、
で実際に私も南米に行ったことないし、まあ、鈴木さんが初めて行ってきて、もちろんスペイン語圏ですと、当然直行便もありませんと。でもどこで彼、まあ、ちょっといろいろビザの関係で本当はアメリカ経由で行く予定だったのが、ドバイかな、経由で行ったのかな。結局時間的にはもう丸1日かかる以上かかるっていう感じなんだけど、割と行けるんだなということに気づいて、不動産の価格もちょっとパッと私今いくらって話がここでできる情報は持ってないんですけど、それなりにできたりするので、ちょっともうちょっとね、こういう国でなんだろうな、久々にね、例えばですよ、南米に行ってもどうなのよと、で治安が悪いだろうとか、まだまだ経済がどうなのみたいな話でくくられちゃうじゃないですか、
イメージがちょっとありますよね。
そう、でも一個一個行くと面白いとこもっとあるらしいんですよ、他も。だけどなかなかやっぱりうちの会社これが効率は悪いんだけど、向こうから直接、多分鈴木さんが何で行ったかというと、来いよと言われてるわけよ。いろんなその会合に出てるじゃない、リーディング RE っていうね、その世界70何カ国とつながってるところにも加盟してる国とかもあるわけ実際で、ウルグアイも不動産エージェントがいて、で結構なんかそういうアピールがあったのかもしれない。でも今までなかなか行けなかった。でも実際にうちの会社も次のステップに向けてやっていく中で、そういう新しい情報とかを仕入れていくと、行ってみると何かが分かる。で鈴木さんそのためにあれだもんね、スペイン語勉強してたもんね。
そうですね、
今なんだっけ、オンラインであんまりお金かけずにスペイン語を教えるのがその南米の人かなんかだったりすると安くできたりしてみたいな。で多分本人何も語ってないけど、向こうに行って向こうで一発の生活するにはとりあえずこなせるぐらいのことは事前に勉強すればできちゃう人だから、多分喋ってきたんじゃないかなと思って、すごいなと。で思ってみたりすると、まだまだ面白いとこもあるんじゃないかなと。
そうですね、
だから知らないだけで片付けるのももったいない。だからかといってみんなに全部の人にいいよいいよいいよって言いまくるわけでもない。だけど興味がある人いるじゃない、さっきのそのなかなか普通だとあれだけど、そういう人が行かないところとか日本人が知らないところで物件を買ってみたいなと思う人は、まあそれなりにいるわけで、でうちも分かった上でお手伝いできたらいいかなと。実際だとうちもポルトガルとかね、とエストニアとかさ、ラトビアとかさ、そういったところの物件も売ったりもしてる、もちろん行ってるよ、うちのスタッフもね、っていうふうに考えると、今度はやっぱアフリカのね、この間そのだからエジプトの話も出たけど、鈴木さんはどこだっけな、アフリカのどっかの国からも来いって言われてると。だから国によって全然その文化の度合いとか歴史も全部一緒じゃないなと でそれで一個ずつ見ていくだけでもまだまだ面白いところはあるんじゃないかなということで、まあ商売っていうことを考えたらそれで1件売れたらなんだ2件売れたらなんだって話なんだけど、でもうちからするとそこのノウハウというかそういうことをやっていく中でものすごく大事な情報っていうのはそういうところにまだまだあるんだし、そういうのやらなくなってしまうともったいないなと。
世界広げていきたいですよね。
そう、まあ、アメリカだってまだ行ってない州もあるわけよ。ただアイダホ州とか話あったかな、あったのかな、もうなんかあのジャガイモ畑だけを想像して実際行ってみたら違うのかもしれないしとかさ、いろいろあると思うんですよ。だからそれだけで語ってしまうのもどうなのかなと思ってみたり、まあいろんな切り口は不動産っていうのはまあね、それこそ地中海のそういう体験ができませんか、行ってみてそれが良くていいんじゃないですかっていうのと、例えばもう一個あるのはまあ永住ビザみたいなやつね、ゴールデンビザが取れるっていうのが昔はスペインとポルトガルも取れたけど今取れなくなりました、急にね、今年はもう去年で終わりました、今年から今取れるのはギリシャですと、ギリシャとマルタ島ですと。なのでギリシャの不動産っていうのはにわかにやっぱりね多分注目されたりするんですよ。でそうなってくるといろんな切り口からうちの会社はやっぱりできるようにしときたいなという気持ちもあるので、こんな情報なんかはちょっと参考に、まあ、情報発信もっともっとしていくので、ぜひね、あの面白いなと思う人はぜひうちに興味を持っていただきたいなと。
そうですね、お声かけいただきたいですね。
そうだよね、せっかくだからね。なんでぜひね、そんな形であの思っていただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。